ウィッシュ奇跡のチャプターをもう一度。皆さんおはようございます。日曜日のお昼前、いかがお過ごしでしょうか。今日も夢の種京都スタジオからお届けしてまいります。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局京都スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましてこんにちは、山口香織です。今日は少し雨の中、この京都スタジオにやってまいりました。今日ね、ここに来るまでにちょっと心が温まることがあってですね、例えば一つ目がこう電車に乗ったらね、こう金のネックレスをした、なんていうの、ヒップホッパーみたいな外国のね、体格の大きい男性のお仲間の方がね、こう席を立ち上がって、女性に席を譲るという場面に出会ったり、あとはバス停でバスを待っているとね、静岡県の豊岡中学校から来ましたという引率の先生が私に話しかけてくださって、ちょっとなんか京都のことで話が盛り上がったりしてね、何かここに来るまでも心が温まる出来事があって、今落ち着いた感じで収録に取り組めています。はい、今日はこんな感じで、こう出会い、自分にとって嬉しい出会いについてお話をしていこうかなって思っています。自分とね、一致するこう私に今日あった出会いも些細な出来事なのかもしれないですけどその前にね、ちょっと自分に落ち込むことがあってね、もうね、本当にこれ何回も繰り返してることなんですけど、私とにかく電車が苦手なんですよね。電車が乗り換えとかもすっごく苦手なのはもちろんですが、本当にもうこれ治らないんだなと思うのがね、おかしな感じで集中しちゃうことがあるんですよ。例えば電車に乗っていて、例えば私の口座のね、口座生産から LINE が入って、それにお返事をしている時とか、あとは今日なんかはね、本当にもう自分でも動画してると思うんですけど、こう電車を待ってたらね、向かいの車両に見たことがない、なんかこう後で調べると、こう座席指定ができるプライベート列車ということなんですけど、阪急電車のね、美しいこういつもと違う雰囲気の電車が入ってきてね、あ、綺麗だなと思って写真を撮って、その写真を眺めていたんですね。そうしたら、乗る必要がある自分の特急電車に音がなんか聞こえなくなっちゃうのかな、乗り変えることができなくて、結局1本遅らしちゃって、遅れてきてここのスタジオに来ちゃったんですよね。でね、着いたでね、この由美子さんがね、あ、もう待ってる間ね、掃除ができたから大丈夫ですよなんてね、優しいお声掛けしてくださるんですけどね、私はね、なんかもうああなんて思いながら、こう電車に乗った時にそういうなんか嬉しい幸せな光景を見れたことって、やっぱり自分に、あ、なんかいいな、今の私に一致するな、なんか与えられてるなという出会いだったりします。で、こんな風に思い返せば、なんかこう気分が沈んだ時も、あと自分の中が喜びが広がってる時も、自分にとってなんかホッとするような、あと心が温かくなったりとか、なんかこう思わず笑いが広がったりするような出会いって、そういえば私いつからか結構普段になってるなって改めて思うんですよね。じゃあなぜすごく心が複雑で、なんか人が怖くてね、出会いが怖くてね、人生いろいろ積んでた私がこんな風に変わっていったのかなって思うことの一つに、私たちにとって、あなたにとっても嬉しい出会いって、人からこうお優しさを与えられたりとか、何かこうユーモア、 の、なんていうの、ユーモアで自分の中のこう朗らかさや喜びが広がったりとか、今日のようにああって落ち込んでる自分がなんかふってなんか力が抜けるような出会いが嬉しいと思うんですよね。じゃあこういった出会いが普段の中に、特別なことじゃなくて普段の中に広がっていくためには、なんとですね、自分の心の胸の奥の世界線を普段からそんな風に整えておくこと、なんかちょっと整えておくってちょっとかしこまってるかな、こういう状態にできる範囲のできるだけなるべくこう波長というか、広がりをねこう整えていくことがやっぱりすごく大事だと感じます。やっぱり人からお優しさを受け取りたいな、与えられたいなって思うときは、まず自分が自分にそういう、投げかけ、目線、気配りを普段から心がけていくことが大切ですし、もちろんそういった自分だからこそそのままの自分でいるだけで人に優しいものを渡せる生き方をいつの間にかしているようにできるようにも思うんですよね、こんな私でもね、だからやっぱり自分の内側の世界線を本当に整えていくこと、その内にある世界線が結果的に外から、自分の世界として受け取ることにもなりますし、そして与えることにもなりますからね、今日自分に起こったことをきっかけに、出会いについてここまでお話ししてきたんですけれども、で今日ね、もともとね、ここについて話していきたいなと思ってたこの出会いのテーマの一つに、パートナーシップ自分と一致する彼だったり彼女だったりと出会うための本当に大切な秘訣というのをちょっとお話ししたいと思います。ごめんなさいね、ちょっとね声がの調子がねあんまりよろしくなくてね、皆さんどうですか、季節の変わり目とかどうですかね、なんかねここ最近ちょっとおかしいんですよね。ちょっと一口水飲みますね、ごめんなさい。はい、ちょっと聞きづらかったらすいません。引き続きお話していきますね。でパートナーシップね、例えばね、若い世代のね、女の子や男の子がね、いい男がいないとかね、いい女がいないとかね、いい出会いがないとかって言っていてもね、私たち世代ってそういう姿を見てもなんか微笑ましくないですか？ね、なんかそうやって悩んだり、悔しい思いをして、素敵な、恋愛をこの子は重ねていくんだなとか、こうなんか未来をね、喜んで見れるっていうかね、なんかあいいな、可愛らしいなって、なんかねそれも、人生の過程の途中だよねっていう感じで、優しい見方ができてしできる大人って結構多いと思うんですよね。どうでしょうね自分がその世代の時はね、本気で悩んだりしてるからそんな柔らかい目線では見れなかったんですけれども、私自身すごくそう思いますね。本当に余計なお世話ですけど例えばね、今日のように電車の中でねそういう話をしている女の子の集団だったりとかいると、心の中でなんかいい感じだなとか、頑張ってねって、今から楽しみだよねみたいなね投げかけをしていたりしますね。でもね、一方大人になって、私50代で、数ヶ月前に結婚したんですけれども、40代の私もね結構パンチ強いね全然自慢できない出会いを繰り返していたんですけれども、こういった大人世代のね女性だったり男性がね、なんかいい女がいないとかね、いい男がいないって言ってる時ってやっぱりなんかちゃいますよね見方がね、なんかこう微笑ましく見れない感じってありません？なんかわかりますよね。でやっぱりね、なんていうのかな、それが悪いとかじゃなくてね、やっぱり経験が長い分、その言葉にはすごく密かな男性や女性に対しての恨みだったり、 あの自分に対しての不甲斐にくさだったり不甲斐なさだったり、普段からすごく厳しい世界で生きておられるんだなっていうのがすごいエネルギーとして乗ってくるんですよね。もちろん変わらずあのそのような状態である方も、自分が安心して愛し愛されるパートナーシップに出会えますようにっていうふうにあのそっと私はこう祈ったりもするんですけれども、やっぱりこう重さが違うんですよね、これ出会いを求めてる私たち世代なんとかしたくないですか？ね、なんとかしたいですよね。で今日ねちょっとね本当にこれやったら間違いないってことをお話ししていきます。で実際私も今はあの西宮の宿川っていうところで、パートナーと一緒に暮らしてるんですけど、その前はあの明石の方で一人暮らしをずっとしていて2018年からしていて、あのパートナーもいなかったんですね。あのずっと一人でいました。でもいつか自分と一致するパートナーと出会いたいなと思っていたんです。でそんな私が大事にしていたこと、そして私の講座生さんにもこれやっていたら間違いないということをお話しして、結果が出ていることをお伝えしていきますね。まず一つ目に今シングルである方めちゃめちゃチャンスですね。年齢関係なくシングルであって出会いを求めてる方って本当にもういい時期というかいいことでね、何を大事にしたらいいかというと、あのまずこれよく言われてるかもしれないですが、一人でいる時にも幸せでいることですね。一人でいるこの自分の心地を幸せでいることですね。じゃあ何ができるかというと、できる範囲のできるだけでいいので、自分が本当に美味しいなと思う食事を自分に与えてあげるとか、自分が会いたいなと思う人を、会いたいなという場所に自分を連れて行ってあげるとか、あと自分の体はすごく疲れているからいるよなとか、ここ痛みがあるよなっていうことをスルーなんてせずに丁寧にそこを尊重してあげて、ゆっくり休んであげるとか、とにかく自分のできる範囲のできるだけでいいので、あの着るものだったりとか、お部屋のインテリアとか、触れるタオルとかね、そういうものに対しても本当に自分と一致するもの、自分が心地いいもの、自分が安らぐもの、あのお食事もでもね、もっと言うと明かりの照明の明るさとかもね、それを自分と一致するものをなんせ大切に与えていくことが本当に大事です。大事です。私はねその照明で言うとね、一人暮らしの時は夜になるともうほぼキャンドルでしたね。ほんと暗い、生活もう LED のこう明るいライトがちょっと苦手だし、音とかも敏感なので、そういう音光、そして肌触り、あのパジャマとか、そういう色とかもね、もう本当にできる範囲のできるだけね、ご自分の経済状況とかね、お部屋の広さとかさあるじゃないですか、もうそれもあの加味して自分が最高だ、心地いいなって思うことをとにかく与えていくっていうのを大事にしました。スポーツクラブとかもね、自分と一致する場所だったりとかね、人との交流とかもね、なるべく心がけていましたね。例えばたくさんの人とわーって会って楽しむのが大好きっていう人もいればね、私のようになんかそこよりは自分が気心を知れたいつもの人たちといつもの感じでなんか知ってる場所で楽しむのが好きって心地いいって人もいますよね。そんな風にあの誰かが大切にしているものだから私もそうしないといけないとかじゃなくてね、自分の心地を優先にまずそれを温めていくこと、育てていくことがまず一つ目として大事です。でまずこの一つ目本当に大事なので、お伝えしました。では後半はその、他の、二つ目本当に大事なことをお話したいと思います。ではジングルお願いします。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、では後半に続きますね。自分と一致するパートナーとの出会いについてのお話でしたよね。ね、私はね、恋愛テクニックとか愛される秘訣とかモテとかも全然わかんないので、でもめっちゃ効果的、本当に OK、 もう結果が出てることを引き続きお話していきます。あと次に大事なのはね、あのね、恋じゃなくて愛をしたいって思うことです。はい、恋をするんじゃなくて愛をしたいと思うことです。どういうことかというと、恋っていうのはね、私のこと好きなんかなとかね、大事にしてくれてるなんかなとか、今電話をしてもいいかなんかとか、なんかなんていうの、私 恋とかもね、あんまりうまくいってないから上手に話できないんですけど、こう疑ったり試したり駆け引きしたり、こういう心の上がり下がりがするものですよね。上がり下がりがするもの、それは恋だと思います。で、恋っていうのは必ず終わります。うん、ね、素敵な恋だったなっていう感じで終わることもあると思いますし、なんだあれはっていう感じで終わる場合もあると思いますが、恋っていうのは必ず終わるものです。はい、でもじゃあその恋が悪いんかっていうと、恋をしたければ恋をしたらいいんです。必ず終わることになりますが、恋をしたいということであれば恋をしたらいいと思います。でもおそらく大人世代の私たちは、その先に結婚したいなとかね、結婚という形を取らなくても末永く一緒にいたいなっていう望む方が今こっちこの話に耳を澄ませていただいてると思うんですよね。だったら愛をしていくことです。愛っていうのはね、心の上がり下がりがないものですね。ちょっとある人の言葉を借りると、あの究極のマンネリズムです。上がり下がりのない、ただ肯定感の高いこう愛が2人の間でずっと流れてるエネルギーね。なんか疑ったり試したりとかね、なんかなんていうの、よそ向いてみたりとかね、あのそういうバタバタしたドラマがないやつですね。喧嘩をしないとかそんなんじゃないですよ。わかりますかね、言ってること。2人の間に何があっても究極の肯定感の高い不変な愛がこう流れてるものですね。こっちをまず私はしたいなって思うことです。じゃあこういう不変の温かいエネルギーが流れてる関係性を作りたいなーってなるんだったら、外側の世界ね、出会う人とそういう世界を作りたいなーって思うんだったら、さっきの話と一緒です。自分の中にそういった肯定感の高い愛を育てていくことです。じゃあどうしたらいいのについては、自分の中の肯定感の高い愛、すなわち、条件のない愛を育てていくことが必要ですから、条件付きの愛っていうのはちょっともう私にはふさわしくないよねってね思っていくことですよね。思うためのすることです。例えばですよ、あのね、そうだな、時間があるかな。条件付きの愛っていうのはね、例えば女っていうのは、きちんと料理が上手じゃなくて、こういう見た目で年齢はこうでとかで、そうじゃないと素敵なパートナーシップができないよねって思っていたら、まあその通りになります。その通りになりますね。40歳50歳の女性っていうのはやっぱり年下だったり若い世代には選ばれないよね。こんな風に容姿も変わってくるから、なかなか出会いって難しいよねと思っていたら、そういう風になります。これって自分に対してめちゃめちゃ条件つけてません？こんな風にこう出会いだけじゃなくて、普段からたくさんの自分に厳しい裁判官のような目を向けて、愛じゃないのにそれが愛というふうに誤解までして自分に許していることって私たちたくさんあると思うんですよね。それを丁寧に見ていって条件を外していくことですね。 ね、それを本当に大事にしていくことです、ね、こうご褒美なんか先に頑張らなくても与えてよくないですか、ね、あとね、そうそう、私この間ちょっとね、あのリールの動画にもかはあの出したんですけどね、この言葉めっちゃ厳しいなと思うのがあってね、自分のご機嫌は自分で取ろうみたいな、これね、なんかすごい私厳しいと思うんですよね。自分のご機嫌って自分で取れなくてもいい、良くないみたいになんか思っちゃう。もちろんね、不機嫌を外にばらまくのは違いますよ。でもね、自分のご機嫌は自分で取らなくちゃって言ってる人って、それをなんか周りに律するような形で発信してません？気のせいかな。なんか厳しいなと思うんですよね。え、自分のご機嫌を自分で取ることができない、そんなにもこう揺らいでしまう私を一旦見てあげて、そこに今はあんな風に言われても自分を肯定したりとか前向いていくことはすることはできないよねって思う方が、うん、なんか愛だと思うんですよね、うん、そんなこう白黒でいかなくてよくないって思うんですよ、うん、本当にご機嫌取れないからって外に渡り散らすのは、それはさっきと同じように違いますよ。でもそんな風に元気でいられない自分を見てあげて愛をくべていくこと、これって無理してないし、ホッとするからいいですよね。で、こういうことを大事にできてる人って、人にもポジティブや前向きやを強制しないですよね。ということはですよ、ポジティブや前向きやちゃんとする大人であるっていうことを強制しないパートナーと出会えるわけです、うん、ね、例えば職場とかさ、なんかコミュニティの中ではね、みんなとの調和を図るために、いつもと違うちゃんとした自分でいることも必要な面ってたくさんありますよ。でね、私たちってね、みんなね、ちゃんとしたいしね、人に迷惑かけたくないからね、どんな人でもね、多かれ少なかれそういうことってね、できてると思うんですよね。でもさ、パートナーの前ではさ、どうかしてる自分でいたいじゃないですか。パートナーの前ではどうかしてる自分でも許されたいですよね。大人げないし、子供っぽいことだったりとか言ったりとかさ、ね、私もなんか全然そうですよ、本当に、ね、そういう自分をやっぱり許していくとね、許されていくんです、本当に、ね、許しているからこそ、やっぱり人にすべきとかね、こう指さしたりとかね、白黒思想で見ないですよ ね、 ね、こんな世界の方が本当に安心です、うん、なんかいいと思います。どうです私ね、本当にね、その逆を生きていてね、すごく頑張れないくせに頑張ってたし、あとできないことが多いのにプライドだけは高かったしね、あとそうそう、でそれをやってるとね、いつの間にか外にもそういう空気って漏れるんですよ、うん、どんだけ言葉では優しいことだったりとか言っていても、雰囲気、空気感、波長として漏れちゃう、本当に漏れちゃうね、うん、ね、それでね、パートナーシップだけじゃなくて人間関係の調和だったりとか、自分の生きる世界までも厳しくしてしまう、でいつの間にか厳しいものをどうしても渡してしまうっていうのであれば、ここはね、本当に自分の中の条件付きの愛、まあそもそも愛じゃないやつから降りていきたいなんて思えません？うん、私めっちゃ思うんですよね、若い時よりも。なぜね、思うのはね、なぜ頭回らない頭回らないし、できることめっちゃ増えた、本当に本当に増えました、本当に。でね、なんかね、だからこそね、頑張れないことってね、 あるんですよ、うん、だからこそ本当にできないことがますますね、年を重ねていくと増えると思うんです。今だって多いのに、そんな時にね、なんか厳しいものを与えたりね、するおばあちゃんにはなりたくないんですよね。 ただもうできるならばね、できない自分であっても、なんかちょっと泣きそうになるできない自分であっても、なんか自分の中に広がっている朗らかさとかね、自分が自分に許しているこの、なんか肯定感の高い愛がね、この若い世代だったりとかね、周りの人をこう優しい目線だったりで見れるおばあちゃんになりたい、本当にね、なんかこう全然あなたにはこれから全然可能性があるよねっていう優しいこう波長だけはーってね流してて、そこに立ってる座ってる腰曲げてね腰曲げてもなんかいるおばあちゃんでいたらすごい幸せだなと思うんですよね。そうなるとね、もちろんこうできないことがいっぱいあるからこそ周りに迷惑をかけたりするかけちゃうことってねあると思うんです。私なんかね子供がいないので、子供がいないので、ね、何かでお世話になるってなったらやっぱり血のつながっていないどなたかだと思うんですよね。だったらせめてものね、そのお返しとして、柔らかいもの軽やかなものをこの私から流すことができたら幸せだなって思うんですよね、本当に。ね、本当に、やっぱりこう自分のことを許してる人って今見ていてもね本当に雰囲気が違う、自分の中にたくさんの問題を抱えて生きていない人って若い世代、年を重ねた人関係なくね本当に光っておられます。本当に素敵だなって思うんですよ。なんかちょっとパートナーシップの話と少しずれましたけど、変わらずね自分の内側の世界観が外側に与えることになり、結局与えられることにもなりますよってことを言いました。お伝え話してみました。その中で、自分と一致するパートナーシップの出会いについてね、まずは一人の時、できる範囲のできるだけ自分に最高を与えあげて、自分が一人でいても幸せでいることの大切と、あとは自分の中から条件付きの愛に似たものをから手放れていきますよね。そのために自分のことをよく見てあげてね、厳しい目ではなくてグレーでもいいからさ、グレーの十分の状態にこうね優しい眼差しを向けていくってことを大事にしていきたいですよね、ということで今日はお話しさせていきさせていただきました。はいこんな感じで一気にお話ししちゃいましたけれども、いかがでしたでしょうか。最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。山口香織でした。ではまた来週日曜日の11時にお会いしましょう。ありがとうございます。失礼いたします。